皆様おはようございます。今私は昨日を思い出して、心が震えております。2週間にわたってカフェ&ショップが行われ、そして昨日は子供クリスマスも行われた、その様子を拝見しました。初めての MCC 教会でのクリスマスでした。皆さんのご奉仕の熱心に圧倒されました。まだカフェアンショップ2回目だとお聞きしたんですけれども、もう10年やってるような気がする、このスタッフの陣営というか、役割というか、子供クリスマスもですね、準備の段階から少し拝見しましたけども、本当に子供たちが喜んで楽しく話を聞き、3本の木のメッセージを本当にイエス様のご降誕と合わせて、お話を聞いてくれました。皆さんの友人知人や、またこの地域の方に、イエス・キリストの救いをお伝えしたいという、そういう熱心が、私を圧倒していました。私たち夫婦も、接待の役をさせていただきましたけれども、本当に、恵みの時でした。本当に、感謝したいと思っています。その熱心はどこから来るのでしょうか？それは、万軍の主の熱心から来るんですよね。主が、一人の緑子が私たちのために与えられる。その、イザヤ書の9章の御言葉が、私たちに、その万軍の主の思いを伝えてくれています。この救い主を、このクリスマスの時に、吉祥寺の皆さんに、友人知人に、家族に、そして、多くの知らない方々にお伝えするんだと、そのように、この御言葉が私たちを押し出すんですよね。万軍の主の熱心がこれを成し遂げるって、私たちが何かをするそのお役に立てる、あるいは伝道に用いられていくためのその熱心が、それは主から来るんだって、そのことをですね、実感させた2週間でした。本当に神様の恵みを数えます。今日は、それでも救い主をと題しました。今日のヨハネの一章は、読み飛ばしたくなるような、一節は言うけども、もう18節に飛びたいみたいな、そんな感じで、高岡兄弟ありがとうございます。すっかりずに、カタカナ全部言えた。よほど練習されたんではないかなと思っております。この中に、主の熱心が現れて、それでも救い主を、と、その思いを共に共有したいと思っています。お祈りをいたします。ああ、ベツレヘムよ。などか一人、星の実において、私たちは、このクリスマスを、本当に、多くの人々にお伝えしたいと、その思いが与えられています。しかしそれは、 あなたの熱心が私たち一人一人を救いへと導いてくださったからです。主よ、この系図を通して大切なことを学べますようにお願いをいたします。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。一人のクリスチャンの姉妹が、この2ヶ月の間に、手術を受けました。腎臓移植という、とても大きな手術を受けました。いろいろドナーを探す中で、アメリカで、その願いを、祈りを積んでいました。多くの友が、その姉妹のために祈って参りました。本当に結果よく、まさに適応はできて、入院生活を終えて、今、アパートに帰りました。クリスマスと家族で一緒に過ごせる、その思いが、メールを通して伝わってきました。病院の無菌室にいても、感謝の気持ちに満たされるように、神の平和と希望という贈り物を彼女も受け取ることができますようにと祈りました。賛美歌115番の、ああ、ベツレヘムよの作詞家フィリップ・ブルックスはこのように感動的な手紙を後年綴っております。神との関係がどれほど深められてきただろう。神はここにおられ、私をご存知だ。私も神を知っている。比喩ではなく、まさに現実なのだ。そして日々、その実感は深まる。歳月を重ねるなら、この絆はどこまでも深くなるだろうと、私は喜びに打ち震えている。神様との関係を、まさに、神様ご自身から気づかせてくださり、そして、御子イエス・キリストを本当に贈られる神様の思いはいかばかりでありましょうか。誰もがある意味失望を経験します。それは病気や失業、または家庭の崩壊かもしれません。しかし、人生に打ちのめされた時でさえ、私たちは上を向くことができます。賛美歌の彼は心が打ち震えていると感謝の言葉を残しました。私たちも賛美をし上を向くことができます。なぜなら神が御座におられるのですから。私たちの毎日は主の御手にあり、私たち自身は身腕にしっかりと抱きしめられています。この系図、私たちは一つ一つ見ることはできません。しかし、万軍の主の熱心がこの系図の中にあることを今から見てみたいと思います。一節を見てください。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。この系図という言葉は、原文では、ビブロス・ゲネセオースといって、創造の経緯、記録という意味です。このゲネセオースという言葉は、 旧約聖書の最初の書である創世記の英語読みのジェネシスの元になっている言葉です。ですから、初期のユダヤ人にとって、イエス・キリストの誕生物語についてのこの系図からの導入は、旧約聖書に対する書物、つまり、イエス・キリストの創世記、なんですね。ですから、創世記とつなぎ合わせて、読むことのできるこの第一節は、ユダヤ人にとって、ピンとくるものだったわけです。神の御業と予言が始まる創世記という書物に対応するのが、このマタイによる福音書なんです。天地創造に匹敵する新しく壮大な創造がここから始まるということが、この一節に明確に述べられているんです。第一節のアブラハムの子、子孫の、子孫、ダビデの子孫の系図。この系図には、今読みました第一のポイントとして言ったときに、三つのことが見えてまいります。まず、アブラハム、ダビデの子孫という系図です。キリストはダビデの子の子孫から生まれるという予言が与えられていました。イエスが神の子であることを示すためには、その出生を提示しなければ、ユダヤ人たちはイエスをキリストと信じることができなかったわけです。そこでマタイは系図を持って、イエスはアブラハムの子孫であると記しました。イエスは神がアブラハムに約束された契約、つまり、創世記12章2節の私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福するその契約なんですね。地上のすべての民の祝福のもといとなる救い主であると明示したんです。ダビデの子孫である救い主であることを系図により証明したんです。第二の系図のポイントは、14代ずつ3区分にまとめられている系図だということです。これはイスラエルの歴史が神の支配下であることを示しています。最初の14代。2節から6節のところに、その第一の十四代が出てまいります。五節の後半からお読みします。ちょっと馴染みのある人物が出てきますので、読んでみたいと思います。五節、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。ルツ記に示されている、この、第二番目の、第一番目の時代、それは、待ち望む時代、希望の時代ということができます。第二番目の十四代は、ダビデからダビデ移住までの代です。6節の後半からですね、続いています11節までのところが第2番目の系図の14代です。まさにこの第2番目の系図の14代は没落の時代なんです。ここには多くの悪王が出てきます。神様に逆らい続けて、そしてその結果民も惑わされ、あるいは自らの罪ゆえにバビロン捕囚を招いて没落していく時代。そして第3番目の14代はバビロン移住からキリストの代までです。 失われたダビデの王権がイエスによって神の支配の到来によって誠に確立される、まさしく今度は最後の14代は成就の時代、希望の時代、没落の時代、そして成就の時代。それはイエス・キリストが生まれてくるその14代の家系図の中にありますけれども、それは私たちのメッセージなんです。私たちも希望を持ちながらも没落をしてしまっていくような時代を経験します。けれども私たちはイエス・キリストの誕生によってまさに成就の時代を経験している。素晴らしい系図のこの14代が私たちの代に、私たち一人一人の代にちゃんと示されている。そして、もう一つの得意なこの系図は、女性たちが乗せられているということです。第3節を見ますと、タマルという女性が出てきます。創世記38章に登場しますけれども、衆とユダによって子を設けた女性として第3節に載せられています。第5節は、ラハブとルツであります。ラハブは遊女であります。ルツは低粛な女性で、ありましたけれども、異邦人でした。以上の三人の女性は、カナン人とモアブ人というユダヤ人にとっては、遠い、救いから一番遠いとされた異邦人でした。そして、もう一人のウリアの妻、第6節に出てまいります。バテシェバという女性ですけれども、ダビデ王の姦淫の罪に巻き込まれた女性であります。ご存知のように男性中心の社会の中で位の高い女性であっても系図には入らない。当時としては罪人扱いされていた遊女、そして異邦人の女性を聖なるキリストの系図の中に載せているという事実は画期的なことであり、当時の系図としてはかなり特異なものと言えます。神の御業としての救い主の誕生の系図に、このようなイスラエルの民の恥とも言える歴史や、またこのような女性たちのことが盛り込まれていることは、本当に多くの人々を主が救おうと、神が救おうとされる熱心の表れです。罪あるものも、数に入れられないものでも、そして自分が過去に犯した汚名がいつまでも消えず、その汚名の中で滅んでいかなければならないようなものが、まさしくイエス・キリストの誕生によって、罪が許されていく。この一人一人の名前はまさに主の熱き思いの表れなんです。十字架の贖いのために生まれてくださったイエス・キリストによって誠の神との正しい関係が回復されるんです。なんという熱心、愛、恵みでしょうか。実は、昨日ですね、まあ、2回にわたってのカフェ&ショップで、ご奉仕をさせていく中で、多くの新しい方々が、来られました。ある男性がやってきました。係の方が、一人で男性が座っているので、先生、接待してください、と言われて、駆けつけました。その方は大泉学園に住んでおられます。 あ、吉祥寺ではないんですね、とおっしゃられたら、大泉学園から吉祥寺、善福寺を回って、片道1万歩歩いているって、おっしゃったんですね。で、ここを毎日撮るんですかって言ったら、毎日じゃないんです。2ヶ月に1遍ぐらいです、みたいな。その方がですね、来たんですよね。で、お話を伺って、行き帰り1万歩ずつ歩いて2万歩歩くんです。歩くのが好きなんですって。そしたら質問したんです、されたんです。昼沼さんは牧師が好きですかって。牧師やってて嬉しいですかって聞かれたんですよ。かなり直球ですよね。私は楽しくさせていただいてますって言ったんですね。いや、それは楽しんで結構ですね。私は3歩前に進んでは2歩下がるんです。2万歩歩くけど人生は1歩なんですって。なんか泣けてきましたね。どうぞ、クリスマスの時、来週また来てください。ご案内しました。神様が、この方も、この教会に導いてくださった。いつか、私たちにはわかりません。けれども、その方を、救いの御手の中に、この系図の中に名前が入るわけではありません。けれども、主の、書の名前に載るって、私はお祈りしました。愛する皆さん、私たち一人一人も、神様の書の名前に記されている。もうすでに系図に入っている。天国の系図に入れられていると思います。神様の熱心が私たちを救ったんです。入れてくださっているんです。この系図で女性を乗せ、悪王を乗せ、いろいろな屋敷の時代を恥もなく乗せていく、この系図は、それでも救い主を私たちのためによこしたいというメッセージなのであります。お祈りをしましょう。天の父なる神様、自分の罪は弱さに沈み込みそうな時があります。ある意味、人には捨てられても、主は見捨てられないと心から願いながらも奮闘します。心を震わせられます。主よ、そのような私たち、それでもなお主は、神は愛し救い主を要されたのですね。この神の愛と憐れみに心を止めます。主のご降誕をお祝いしたいと思います。受けるにふさわしくないものをも救い出そうとする神の熱き思いを、この一週間も、また来週、その日を迎える、クリスマスの礼拝を迎える、その日を待ち望み、感謝して歩みたいと願います。皆によって祈ります。アメン。